皆様おはようございます。
おはようございます。
今日の説教タイトルはイエスとペテロです。今日の聖書箇所の中心人物はもちろんイエス様なんですが、同時にペテロもそれに劣らないほどの存在感があります。それは前回のゲッセマナの祈りでも言えることでしたが、この受難劇のですね、主役はイエス様だけでなくてペテロなんではないかと思うほどペテロの存在感があります。まあ、それもそのはずでして、マルコ福音書というのは福音書記者マルコが書いたものではありますけれど、このマルコというのはペテロの通訳をしていた人ですね。ペテロさんというのはアラム語しかおそらく話せなかったので、このペテロがギリシャ人に伝道するときはこのマルコがですね通訳をしていた。ですからマルコというのはペテロを通じてイエス様のことを知ったわけです。イエスの生涯を知った。そしてそのペテロの語ったイエスのその話に基づいてマルコは福音書を書き上げました。ローマで書いたと言われていますが、マルコはペテロの話を聞いてそれをこのマルコ福音書、一番古い福音書にまとめたわけです。ですからこのマルコ福音書はある意味でですね、このペテロの証言に基づくものですから、ペテロによる福音書とも言ってもいい福音書なわけですね。ですから当然ペテロのことがたくさん書いてあるわけです。しかしそう考えますと、ペテロがこの福音書の証言者だとするとですね、ペテロがここまで赤裸々に自分の失敗談を語っていることには驚かされます。本当にペテロがイエス様のことを3回否定したわけです。今日の有名な箇所ですね。でこれは大祭司の女中も見ていたわけですが、ただこの大祭司の女中はこの人物がイエスの弟子だということは知っていましたが、それはペテロだという名前までは多分知らなかったと思うんですね。ですからペテロが3回もイエスを否定したというのは、おそらくペテロ本人がですね、人に言わない限りは多分イエス様以外は誰も知らなかったかもしれない。こういう変な人がいたという噂は流れたでしょうけど、これがペテロだということはですね、おそらく分からなかったかもしれない。そう考えますとですね、このマルコ福音書とそのマルコを資料として書かれていた後のマタイ・ルカの2つの福音書で、さらにですね、もう一つヨハネ福音書とありますね。ヨハネ福音書というのはこの教官福音書とマタイ・マルコ・ルカとはだいぶ違うんですね。これはまた違う証言に基づく、ですからヨハネ福音書というのはペテロではない証言に基づく福音書なんですが、このヨハネにもですね、この3回の否認は出てくるんですね。ですからね、皆さん実はですね、4つの福音書全部に記録されている出来事っていうのはものすごく少ないんですね。実はヨハネと他の福音書被らないってことがありますので、ですから4つの福音書に全部出てくるエピソードというのは非常に少ないわけです。ということはですね、ペテロはこの自分の失敗談をですね、本当は隠したいような話ですが、これを実は率直にいろんな人にこういうことがあったということをですね、話していたと思うんですね。ですから原始教会、初代教会ではみんなが知っている話になった。なぜかというと、これペテロ本人がこういうことがあったんだということをですね、自分で正直に語ったからですね。ですから隠さなかったわけですね。これはとてもすごいことですね。というのはペテロというのは、ここで出てくるペテロさんは何かちょっとね、ドジなところもあってですね、愛すべき人物って感じですが、偉い人なんですね。サンピエトロ大聖堂なんてのバチカンがありますが、あれはペテロさんの聖堂ですので、ペテロとイエスの十二弟子の中でも一番このイエス様に近かった人物である。また初代教会のリーダーでもあるんですね。ですから今でいうと教団の理事長さんとかね、もっと言うとカトリックで言えば教皇ぐらいのですね、すごくもう雲の上の人とか、そういう感じの人ですよね。そういう風になった人がですね、世の中の基準では偉くなるとですね、自分の若い時の失敗談というのはあんまり言わないんですね。こういうものは隠してしまうことが多い、むしろ自分の人生を美化してしまうというのはね、どうしても高い地位につくとですね、そういうことをしてしまうものがあるわけですね。 まあ、日本の有名なですね、人たちもですね、自分の家系図をこういじったりいろんなことをしてですね、自分は立派な人なんだということを示そうとするわけですが、それに対してペテロというのはこの自分のですね、本当に最悪の失敗をこう隠さずに語ったというのはとても、勇気のあることだと思うんですね。でこれで一つちょっと印象深い話があるんですけど、これは私は日本にも関わることですけど、人気作家の司馬太郎さんと皆さん知っていると思うんですね。坂の上の雲という、日露戦争についての本を書いた司馬太郎さんですが、司馬太郎さんのインタビューをね、ある時聞いてたんですが、それは何の話かというと、どうして戦前の日本はですね、軍隊は自分の力を過信してアメリカ、国力何十倍というアメリカとですね、無謀な戦争に突入したのか、なぜそんな無茶なことをしたのかという、ね、その原因を語るという話だったんですね。で大変興味深かったのは、これ実は日露戦争までその原因が遡るっていうんですね。日露戦争、日露戦争というのはね、アジアの新興国でまだ新しい国だった日本が、当時の大国ですね、ロシアに勝つという、まさにこう世界を驚かせるって最近よく言いますけど、本当に世界が驚いた大事件だったんですね。これで日本人に大きな勇気と自信を与えた、そういう戦争だったわけですね。しかし勝ったといってもですね、いくつかの海戦に勝利しただけで、ロシアとの全面戦争をしたわけじゃないんですね。ロシアの方がいろんなこう国内事情でですね、日本と戦う余裕がなかったんですね。革命騒ぎが起きていてですね、もう足元が危ないと、で外国との戦争どころじゃないというですね、一刻も早く戦争を終わらせたいというロシア側の事情があってですね、それで、日本はその時ちょうどタイミングよくですね、イギリスの援助だったりですね、アメリカの仲裁も受けて、一応勝利という形で戦争を終えられたんですね。ですからもしこのまま続けてれば本当にどうなったか、もう日本は破産していたかもしれないという、本当に大変な、白氷を踏む勝利という言い方ありますけど、まさに白氷を踏むような、かろうじての勝利だったわけですね。しかしですね、じゃあ実は日本人にですね、この戦争で勝ったと言っても、実は勝ったと言えるほどのものじゃないんだということをですね、正直に言えないわけですね。日本の国民にですね、大勝利だということを言いたいわけですね。でその後ですね、日露戦争のこう戦争史をね、公式に戦争史を書くという話になってですね、ある作家が日露戦争の公式な戦争の記録を書くという話になったんですね。でそうするとですね、その、日露戦争の歴史を書いている作家のところにですね、実際その戦争を戦った将軍たちが、口出していくんですね。でこの俺のことはもっと よく書いてくれとかですね、この失敗談はもう書かないでくれとかですね、そういういろんな欲張りが入ってですね、しまって、その結果出来上がった日露戦争の戦史というのは、日本軍がいかに強かったかと、美談だらけのですね、一種の提灯記事ですね。ですから本当のリアルな戦争の惨状よりもですね、日本がいかに強いかということで、そういうこう、称えるようなね、そういう、歴史というのもですね、その日本の強さをですね、称える記事になってしまったんですね。これは本当にこの古今東西ですね、戦争がかかるともう本当に嘘がたくさん出てきてですね、いろんなこうプロパガンダ合戦になるわけですが、戦争が終わっても、こういうことが続いていた、日本は素晴らしかったと、そういうふうなですね、戦士になってしまった、これは日本の公式の記録なんですね。で問題はですね、日露戦争の後の若い軍人たちがですね、日露戦争を勉強するときにその本を読むわけですね。で読むと、日本はすごいなと、日本軍は無敵なんだと、私たちは負けないんだと、世界最強なんだというね、勘違いをしてしまうんですね。私たちは強いと思い込んでしまって、そういう人がどんどんこう成長してですね、軍の中枢に行って、そういう人がどんどん戦争を拡大して、ついにアメリカとの戦争という愚行にまで行ってしまったということですね。ですから、結局この歴史というのはどれほど重要か、正しく歴史を知らないということで、どれほどこの後世の、人々に、害を及ぼすかという実例なんですが、こういう話を聞いたことがありました。こういう話を聞きますとですね、後に、大変有名になったですね、ペテロさんがですね、自分の失敗を隠さずに、語ってくれたということは本当に教会にとってとてもいいことだったんですね。教会にとってこうペテロさんという人が、なんていうかね、私は 立派だったっていうことでなくてですね、こういうふうに自分は失敗したっていうことをね書いてくれたことは、私たちクリスチャンにも本当に励まされますよね。こんな偉い人でもこういう失敗するんだなと、私たちもダメだけど頑張ればっていう、そういう気持ちになるわけですね。ですからこういう本当にペテロが自分の失敗を隠さなかったってことは本当に大事なことですし、また一つのリーダーの器を測る基準ですね、自分のことを隠さないってことはリーダーの器を測るための一つの目安になると思うんですね。でさらに、ね、もう一つ大事なことはですね、ペテロが自分の失敗談を隠さなかったことはですね、なぜかというもう一つの理由というのはですね、おそらくペテロがこの出来事の中に福音イエス・キリストの福音の本質を見ていたと思うんですね。この出来事の中に福音の本質がある。その福音の本質は何かというと、多く許された者は多く愛するようになる、まあ、これイエスさんもおっしゃったことですが、多く許された者は多く愛するようになるっていう、まさにそのことをですね、ペテロは自分の出来事の中で、本当に身をもって知ったということですね。ペテロは本当に自分の恥ずかしい体験を、失敗談ではなくてイエス様の愛と許しの話として見ていたということですね。ですからペテロは自分の恥っていうのを超えてですね、ここにイエス様の福音の本質を見ていた。自分は本当に、あれだけみんなの前でですね、大身を切っておきながら、何があってもみんなが捨てても私は捨てませんと言っていたのにですね、無残にも腰の恐怖に負けてイエスを見捨て、で呪いを込めてイエスを知らないとまで言い切ったわけですね。そういう自分をイエスは許してくれた、もう一回立たせてくれた、その事実がペテロを変えたわけです。ですからペテロはこの苦しい体験すらも恵みの出来事として、福音として人々に伝えたということですね。そういうペテロの思いも考えながら今日の御言葉を見てまいりたいと思います。今日の箇所ですね、ちょうど今日の箇所はゲッセマネの3度の祈りが終わった、3回の祈りの間に3回も弟子たちが寝たわけですが、祈りが終わった時にイスカリオテのユダが祭司長の差し向けた人々を連れてやってきたという、そういう場面ですね。でゲッセマネはエルサレムの城壁の外にあります。人気の少ないところです。しかも時間は深夜です。騒ぎを起こさずにイエスを捕まえるには最高のタイミングと場所なわけです。ですからここで、イエスをですね捕まえるには非常に都合が良かったわけです。でイエスを捕らえにやってきた人たちは大祭司たちのしもべや家来がいたとありますが、他は多くはですね、おそらくお金で雇われた人たちなんですね。で彼は大人数で武器を持って威嚇をして、イエスの弟子たちが何もできないうちにイエスを捕らえてしまおうというふうに、やってきたわけです。ただここに、ね、イスラエルの最高権力者であるですね、大祭司のしもべがいたということであるとですね、何かこれ正式な手続きのように見えますが、これはそうじゃないんですね。正式な手続きではない、正式な手続きを踏まずに、逮捕にした、ですから今で言えばですね、捜査令状のない拘束みたいなのですね、日本でいうとですね。ですから合法的な手段を踏んでないわけです。なぜかというと、この時点でですね、大祭司たちはイエスの権威が決まってないんですね。普通は古今東西ですね、何か理由があるから強制的な逮捕できるわけですね。でこの時点ではですね、イエスがどんな権威かっていうのは何も分かってないんですね。分からないのにこの武力でですね、イエスを捕まえに来るっていうのはどういうことかというとですね、これはもう本当に、全てですね、正しい手続きにのっとってないわけです。もうイエスを殺すと決めてるんです。もう殺すんだと。で理由は後から考えようという、そういうことでですね、とりあえずイエスを捕まえようということなんですね。ですからここでやってきたのは正式な軍隊とか兵士ではなくてですね、一応大祭司直属の部下と彼らに先導されたいろんな人たち、これらにイエスを一緒に拉致させようとしたわけですね。逮捕でなく拉致と言ったわけですね。拉致させようと。で彼らの狙いもイエスただ一人、イエスさえ捕まえればあとはどうでもいいんだと、他の弟子たちはどうせ右往の衆なんだと、だからイエスだけ捕まえろという、そのために、拉致をするためにやってきたわけですね。人々はイエスが誰だかわからないので、ユダにですね、その人を見つけたら口づけをしなさいと、それを合図にその人に襲いかかれという、そういう手はずでやってきたわけです。しかしですね、その時にイエスを捕らえようとした大祭司のしもべに、これ剣で襲いかかった人がいるって書いてますね。 47節耳を切り落とした。でこれ誰かって書いてませんよね、誰かってね。でも分かります、誰か。シモン・ペテロですよね。なんで分かるかというと、マルコには書いてませんけど、一番最後のヨハネ福音書にはっきり書いてます。ヨハネにはこれはペテロだと書いてますね。でさらにですね、ペテロが剣で打った大祭司のしもべの名前もマルコスって名前が入ってますね。ですから、ペテロがマルコスを打ったんですね。でこう、まあ、イエス様はこの傷も癒してるんですが、まあ、こういう出来事があってですね、まあ、ここでは本当に、まあ、ここのマルコだけ読んでこれペテロだって誰も気づかないですよね。で、ただですね、マルコ福音書はさっき言いましたけどペテロの証言で書かれた福音書ですよね。ですから、この福音書を書いたマルコもですね、ここで剣を振るった弟子はペテロだってことはよく知ってるはずなんですね。じゃあなんでペテロだと書かなかったのか、マルコはね、なぜここで書かなかったかっていう、まあ、これはとても大事なポイントなので少し説明しますと、なぜマルコはここで書かなかったかというとですね、それはマルコの福音書が書かれた時期の問題なんですね。マルコ福音書が書かれた時はですね、まだエルサレム、まだっていうかそのイエス様の十字架の40年後にイスラエルはローマと戦争してこう滅んじゃうんですね。もう大破滅を迎えるわけですが、その破滅の前にこのマルコ福音書は書かれてるんですね。ですからまだ大祭司たち、いわゆるこのユダヤのですね、権力者たちはエルサレムにいたんですね。権力者はまだ健在だったと。ですからマルコ福音書を書かれた時はまだエルサレムにはまあ、イエス様を捕らえた大祭司たちのですね、まあ、後継者がまだいるわけですね。それに対してエルサレムにあるキリスト教会は脆弱、貧しく、しかもですね、ユダヤの権力者たちから認められてないんですね。これもその教祖はですね、公式に処刑された人ですから、キリスト教というのはエルサレムではちゃんと認められた組織でないと、まあ、かろうじて存続しているわけですね。そういう組織であると。でペテロというのはそのエルサレム教会の柱の一人なんですね、まあ、中心人物であると。でそのペテロがユダヤの最高権力者の大祭司のしもべに切りつけたわけですね。まあ、今日で言いますとですね、私たちの、まあ、教団の、まあ、理事長とかですね、そういう幹部が内閣総理大臣の SP に切りつけるっていうのはそういう話なんですね。まあ、そうすごいですよね。まあ、そんな行為はですね、まあ、もしあれば国家権力に対するテロ行為とされますよね。もうニュースになっても日本中に大騒ぎになりますね。でそんな話が明るみに出てしまえば、まあ、本当におそらく教団には破防法が適用されて、まあ、閉鎖命令が出てもおかしくない、まあ、そういう話なわけですね。まあ、これ今日の場合に当てはめた場合で、もちろんそれは仮の話ですけど、まあ、つまり当時のペテロの行動はそれくらい危険な行動なんですね。それくらいもう、もう日本中大騒ぎになるってもおかしくないような、まあ、ユダヤ中大騒ぎになってもおかしくないような、大変な行動であったと。ですからマルコが福音書を書いた時にこの大祭司にのしもべに切りつけたのがペテロだとはとても書けなかったわけですね。書いてはいけないと。でそれに対して一番最後に書かれた福音書のヨハネ福音書はですね、この福音書は書いた時にはエルサレムはとっくの昔にこのローマと戦争して滅んでいると。で大祭司制度もなかった。ですから、まあ、初代教会を非難する人たちはいないわけですね。ですから国家反逆罪で、エルサレム教会がユダヤ当局から訴えられる必要は危険はもうなかったわけですね。ですからヨハネはペテロ・マルコスという名前をちゃんと書けたわけですね。ですから、まあ、そういう意味でですね、ペテロのやったことというのは、まあ、すごく当時としてはものすごくですね、危険な行動をしたわけですね。まあ、しかしイエス様はこのペテロの行為をどう見たかということはですね、これマルコには書いてないんですが、マタイには詳しく書いてますね。マタイ福音書ではその時イエス様はペテロにこうおっしゃってるんですね。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びますという、まあ、有名な言葉ですね。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます、まあ、イエス様の言葉ですね。これとても大事な言葉ですね。イエス様の暴力に対する姿勢を要約していますね。イエス様は暴力で、襲いかかる人に、まあ、そのなんていうか暴力によって対抗するという道を認めないわけです。力には力でという、さらなる暴力の連鎖を生み出すことは解決ならないということを、まあ、繰り返しおっしゃってるわけですね。まあ、ただちょっと誤解、ここはいつも誤解されるんですが、別に身を守ることはダメとかそういうことじゃないですね。こう何か襲ってきた人にですね、まあ、護身術ですね、相手を こうなんていうか無力化するとかね、柔道で相手の攻撃を無力化する、まあ、そういうことまでダメというわけじゃないんですけど、まあ、しかしですね、剣を振るってことはもう相手を殺すつもりでやるわけですね。そういう行動をイエス様は認めてないってことなんですね。相手を殺すつもりで剣を振ることを認めていない。まあ、よくね、戦いではもう相手を殺すつもりでやらなければ、相手が恐怖心を持たなければ勝てないから、それからやらなきゃダメだっていう声はあるわけですが、まあ、そういう、まあ、確かに戦いする人はそう思うと、まあ、間違いないと思うんですが、しかしイエス様はそういう道を禁じておられるんですね。この相手を殺すという行為は認めていないということですね。ですから、むしろ相手を殺すぐらいなら暴力を甘じて受けるという道をイエス様は選んでおられるわけです。まあ、このように、イエス様はこのペテロが自分を守ろうとした行動を止めているわけです。まあ、それを見た弟子たちはもう逃げちゃったんですね。あ、これはどうしようもないと、まあ、一戦やるかっていうぐらいの気持ちの人もいたと思うんですけど、どうもイエス様はね、それをペテロに禁止したのを見て、じゃあどうするかと、まあ、逃げようとなっちゃったんですね。まあ、本来ならね、イエス様捕まるなら自分も一緒に捕まります、一緒に死にますとみんな言っていたのに、みんな逃げちゃったんですね、結局は。ですからここは本当に弟子たちの心の中に何があったのか、まあ、明らかになってしまったわけですね。まあ、まだこの時点で弟子たちはですね、そんなにイエス様のですね、気高い理念がよく分かっていなかったと。イエス様の何かこの特にこのですね、力によって物事を変えようとしない姿勢ですね、そういうイエス様の生き方もよく分かっていなかったしですね、またイエス様のことを愛してるんでどこまでもついていくっていう感じもなかったんですね。でむしろ、まあ、結局今までの会話でも分かりますように、まあ、出世がしたかったですね。イエスというすごくね、強力なカリスマを持った人物、まあ、彼についていけば偉くなれるというそういう打算できたわけです。ですからイエスがあっさり捕まってですね、イエス様がもう助かる見込みがないと分かるとですね、もう見捨ててしまったわけです。まあ、ここで弟子たちの心の中の、まあ、真実が暴かれてしまったわけです。まあ、しかしペテロはですね、そうは言ってもペテロだけはですね、遠くからイエスを追いかけて何が起きるか見ていこうと、まあ、こういう意味ではペテロはですね、いろいろ言われてますが、最後まで残ったわけですね。彼だけはなんとか大祭司の家に潜り込んで、ペテロのはイエス様をずっと追っかけていった、まあ、そういう意味で一人だけ、追っかけていったのがペテロだったわけです。まあ、こうしてイエス様は首尾よく、まあ、逮捕とか拉致ですね、拉致されていったと。まあ、ちゃんと合法的なものがない、何の罪状も決まってないのに捕まえるわけですから、まあ、拉致ですよね。拉致されて、なんと国家権力の最高権力者のところに連れて行かれたわけです。本当おかしいですね。普通に考えれば容疑がはっきりしてから捕まえるのに、まあ、容疑もよくわからないのに人を捕まえてきてですね、それから罪状を探すっていうのはありえない話なんですね。まあ、そういうことをやっていた。まあ、ここでも大祭司たちの、ね、本音がわかるわけですね。つまり大祭司たちにとってはこのイエスという人が本当に罪があるかどうかどっちでもいいんですね。罪があろうがなかろうがとにかく殺すんだということですね。なぜかというと、まあ、彼らが恐れたのはですね、イエスにあまりにも人気があったので、まあ、人気があると何が起きるか、まあ、このバクテスマのヨハネも同じですね。この民衆に人気があるとですね、その人担ぐんですね。ヨハネ福音書にも一回民衆がイエスを王にしようとしたという記述がありますけど、まあ、とにかくこのイエスというのはなかなかすごいので、まあ、この人を担いで、戦争を一戦やろうというそういう暴動が起きちゃうんですね。でそうして暴動が起きるとですね、ローマが介入していくんですね。でローマがその暴動を鎮圧すると。で鎮圧をするとですね、その後に大祭司たちがね、お前たちの監督が悪いということで大祭司の首が飛ぶわけですね。まあ、大祭司っていうのはもう時によってはもう1年ごとに変わった時もあったぐらいですから、まあ、本当は終身職なんですよ。でもローマは自分たちの都合でどんどん変えてたので、まあ、こいつはどうも使えないと言ったらすぐ首にしたんですね。ですから暴動を起こしたくなかったんです。イエス様が罪があるかないかどうでもいいんですね。とにかくこの男は人気があると。でほっとくとですね、この男を中心に暴動が起きてしまうと。だから早く捕まえて殺してしまおうという、まあ、そういうことでやったわけですね。ですからですね、大祭司たちは何かこう自分たちの彼らの正義感で ですらないんですね。正義のためにやったわけでもなくて、とにかく保身のためにやってるわけですね。まあ、そういう非常に浅ましい事態になってるわけですね。まあ、それでもです、どうしても彼らはイエスを犯罪者とするための決め手が見つからなかった。でイエスが神殿を壊すと言ったという証言もあったんですけどですね、まあ、しかし証言はですね、必ず2人か3人の証言によって確証される必要があると。ですからイエスについてああだこうだ言うんですけど、証言は一致しないんですね。ですからいろんな出てくるんですけど、2人ピタッと会う証言がないので、どうもですねイエスをなんて死刑にする決め手がどうしても見つからないと。で実際イエス様は、ね、神殿が壊れると言ったんですけど、自分が壊すとは言ってないわけですね。ですからイエス様の言葉言動にですね、この罪に当たる、まあ、死罪に当たるものが見つからなかった。でだんだん時間が経ってて夜が明けそうになるわけですね。そうするとまずいわけです。このイエスが捕まったという噂が流れるとですね、暴動が起きてしまうと。何のためにこう夜でね、みんなの寝てる時に捕まえたのかってなっちゃうので、まあ、とにかく夜が明ける前になんとかイエスをですね、決定的な証拠が欲しいわけです。まあ、そこで、最高権力者の大祭司本人がイエスに最も確信をつく質問をするわけです。それはあなたはキリストなのかという問いですね。でこのキリストって言葉をですね、私たちクリスチャンはこう、まあ、宗教的な意味でね、要するに神様みたいな意味で使いますけど、まあ、ここのキリスト、当時のキリストっていうのはですね、メシア、つまり油注がれた王様って意味ですので、ですから、大祭司はお前は神なのかって聞いたわけじゃなくてですね、お前は王なのかって聞いてるわけですね。お前はユダヤ人の王なのかということをですね、関東直入に聞いてるわけです。でこれとても大事なんですね。でイエスがもし自分が王だと言えばですね、それで訴えられるんですね。これはユダヤ人の宗教的な法じゃなくてローマの法律で訴えられるんです。というのはユダヤはローマの植民地なんですね。ですからローマの許しなく勝手に王は名乗れないんですよ。ヘロデ王もローマの元老院からユダヤの王として認められたんですね。ですからヘロデ王朝もみんなローマがお前はユダヤの王だというふうに認めて、王様になってるわけですね。ですからもしイエス様はですね、ローマに許しを得ずにですね、私はユダヤの王だと言えばですね、大祭司たちは反逆罪、つまりローマの法律でこの男は反逆を企んでますということでローマに訴えられるんですね。ですからこの一番欲しいのはイエスが王だということを名乗ることなんですね。ただ今まで知ってますようにイエス様は自分メシアだとずっと隠してるんですね。ずっとこう言わなかった、まあ、メシアの秘密と言われてますが、マルコ福音書ではですね、ずっとイエス様は自分がメシアだということを言ってこなかった。まあたまに悪霊が神の声をと言ったりですね、あるいはシモン・ペテロがあなたはメシアですというふうに言ったわけですが、まあ、その時もですね、誰にも言うなという命令してるわけですね。このことは言ってはいけないということでずっとこう秘密にしてきたわけです。でその秘密をですね、なんとこの状況でイエス様はついにですね、自分からメシアだということをおっしゃるわけですね。まあ、よりによってこの状況で一番タイミング悪いわけですね。ここで言えばもう罪が確定してしまう、黙秘すべきところをですね、自分がメシアだということをおっしゃるわけですね。まあ、ここにイエス様の、まあ、強い覚悟があるわけですね。まあ、たとえどんな結果になっても今は真実を語る時であるという、そういうイエス様の重たい決意をここで見るわけです。まあおそらくメシアだと言ってもですね、ユダヤの人たちはイエス様の意味するイエス様の考えるメシアが理解できないかだったと思うんですね。当時のユダヤ人としてはメシアというのはですね、この戦争を率いてくれる王様である、ローマをやっつけてくれる王様、しかしイエス様はそういう道を選ばないと、むしろそのローマの手で地獄に満ちた死を選ぶ、まあ、そういうメシアだということを、まあ、イエス様は語るわけですが、まあ、そういうイエス様の気持ちはわからないわけですね。ただここでイエス様は自分はメシアだってことをですね、はっきりと言うわけです。でしかもメシアだというだけでなくて、もっとこう自分はメシア以上の人だということまで言うわけですね。でここでイエスがですね、62節でおっしゃっていることはですね、これ2つの言葉、旧約聖書の2つの言葉を引用しているんですが、ちょっと開けずに結構ですが、1つはとても有名なメシア詩編で、詩編110編なんですね。でこうあります。主は私の主に仰せられる、あなたが私の敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていようっていうの、これ、まあ、新約聖書に繰り返し引用されるとても有名な言葉ですが、つまり神様がメシアに対してですね、全ての敵が征服されるまでは 神の右の座に座っていなさいという語る、まあ、とても大きな場面ですね。で、神の右の座っていうのはですね、神の全ての力を与えられているという意味なんですね。ですから、まあ、イエス様はここで、私は単なる王じゃなくて神様から全ての一切の権限を与えられた人物なんだということを言ってるわけですね。ですから、単なるユダヤの王というよりもですね、もっとこう神様の力を全て与えられた人だということを言うわけですね。で、もう一つね、これ二つの箇所を引用して、もう一箇所はダニエル書7章、これまで何度も言ってもダニエル書7章で、人の子と呼ばれる謎めいた人物が、まあ、父なる神のもとに雲に乗ってやってきて、そこで世界の支配権を神から与えられるという、まあ、予言ですね。ですから、この詩編と110編とダニエル書7章という二つの箇所、ここに出てくるのはですね、単なる王ではなくてですね、本当にこの世界の支配権を神様から与えられる特別な存在であると、自分はそれだってことを言ってるわけですね。ですから、単なるメシアというよりも、もっとこの神様とですね、まあ、同等のというか、神様から全ての一切の力を与えられる特別な人だということを言ってるわけです。まあ、これはものすごい発言なんですね。もう大祭司はこれを聞いて、まあ、怒ったり喜んだり両方でしょうね。怒ったっていうのは、その、なんか冒涜だと思ったの。喜んだっていうのは、これでイエスを捕まえられるということで、子供を引き裂いてイエスが神を冒涜したということを叫ぶわけです。大祭司からすれば、王を名乗るだけでも大罪なのに、自分からですね、神から一切の権威と権限を与えられたと、まあ、ここまで言うならですね、もうこれ許されないだろうということなんですね。まあ、そこでユダヤの権力者たちも満場一致でイエスは死罪だということを言ったわけですね。まあ、死罪だと言ったんですが、まあ、ただここで気をつけてほしいのは、これ宗教的な罪じゃないんですね。まあ、政治的な罪であると、まあ、イエスが自分は世界のですね、全ての権威を神様から与えられたとするとですね、まあ、ローマ帝国もイエスの下になっちゃうんですね。まあ、当然で、そんな主張をローマが認めるわけないので、まあ、今こそこのイエスという人をですね、反逆罪でローマに訴えられる、まあ、そういう一つのですね、決定的な証拠を得たということで、この当サンヘドリンと言われるユダヤの国会議員はみんな満場一致でイエスの死罪を決定したわけですね。まあ、実際決定するのはローマなんですけど、ローマに、反逆罪ということでイエスを訴える口実を満場一致で得たわけです。で、そのユダヤの権力者たちがイエスの罪を確定させたのを見て、まあ、そこにいた血の気の多いいろんなしもべたちがイエスにひどいことをするわけですね。殴ったり唾を吐きかけるという侮辱をすると、イエスさんもこうずっと黙って耐えておられる、まあ、その心中はいかばかりかと思うわけですが、イエス様はずっとここでも何もおっしゃらずに黙って、その不当な攻撃に耐えていたわけです。まあ、こういうイエス様の状況、勇気ある自分がメシアだということを言ったイエス様に対して、外にいたペテロはどうかという話なんですね。ペテロは何をしていたかと。ペテロは大祭司の家の庭に潜り込んで中の様子を知ろうとしていたわけです。すると大祭司の女中の一人がペテロをじっと見つめていて、この人はイエスの仲間だと言いました。まあ、彼女はイエスの逮捕劇の時にゲッセマネの園に行ったわけじゃないでしょうから、まあ、おそらくイエス様が神殿で教えている時に見たことがあったんでしょうね。で、あのペテロもそこにいたということを思い出して、この人はイエスの仲間ですよというわけですね。で、ペテロはまずい、もう周りみんな敵ですからね、真っ青になって、ここで捕まったら大変だと思って、とっさに知りませんという。で、逃げようとしますけど、途中も追っかけてきて、いや、やっぱこの人いましたよ。で、もう一回ペテロは否定するわけです。で、ペテロ、でここで否定するときに喋っちゃったのがまずかったんですね。ガリラヤなまりですね。ガリラヤなまりで、イエシュアとかイエス様の名前ですら、ガリラヤとユダヤではちょっと発音が違ってますので、もうすぐに分かってしまう。周りの人は、こいつガリラヤ人だということになって、もうこの人もイエスの仲間だろうという話になるわけですね。どんどんどんどん話が大きくなってくるので、もう周りがみんな大騒ぎになってきたので、ペテロは死に物狂いで否定してですね、呪いをかけて、つまり神様に誓って、嘘ついたら神様に呪われますという誓いをかけて、イエスを知らないと言い張るわけですね。そこで、鶏が二度目鳴いた。もう夜が明けようとしていたわけです。これ初めてペテロは我に返って、自分が3回もイエス様を否定してしまった。 まあ、しかもそれをイエス様が予言していたということを思い出したわけです。まあ、あれほどみんなの前で裏切らないと断言していたのに、なんてことをと思って彼は泣き出してしまいました。ということですね。今日はペテロの話、まとめになりますが、逮捕劇、イエスの逮捕劇と大祭司の館での不当な裁判、その時に起きたペテロの3度の否認について見てまいりました。とても有名な話です。とても劇的な話です。この本当に緊張した場面でイエス様はついに自分の身分を公におっしゃるわけです。自分こそ約束のメシアである、メシアであるだけでなくて神様から全世界の支配を託されている人の子なんだという、そういうことをはっきりとおっしゃったわけです。まあ、それがたとえ資材になってもですね、ここではイエス様は真実を語ることを選んだわけです。それに対して真実を語る機会を3度まで逃した人がいました。それはシモン・ペテロだったわけです。死の危険があっても自らの正体を明かしたイエス様に対して自分の正体をひたすら隠そうとしたペテロ、本当に悲惨なほどの対照的な姿があるわけですね。まあ、しかしです、ペテロはその自分の非常に惨めな姿を後になって堂々と語っているんです。なぜならばペテロは自分の弱さ、自分の惨めさの中に神の恵み、神の許しの愛が輝いていたことを証ししたかったわけです。イエス様はこのペテロの本当にひどい裏切りも許して受け止めて、さらに立ち直る機会と力を与えてくれたわけです。ここにイエス様の深い愛があるわけです。まあ、本当にこれはペテロがこのことを書いてくれたことは私たちにもとても大きな励ましですね。私たちも本当ペテロよりもっとひどいことをやってしまう人間なわけですね。自分もイエス様を何度裏切るかということがあるわけです。本当に自分は情けない、嫌気がさすこともあると思うんですが、しかしですね、ペテロの話から学ぶことは、まあ、これよく言われることですが、まあ、たとえ自分で自分を諦めてもですね、イエス様は私を諦めないということをですね、そのことを信じたいと思うんですね。イエス様は私を諦めないということですね。まあ、こうしたイエス様を持つ幸いを持って、これからも主に喜ばれる歩みを心がけていきたいと思います。お祈りします。シモン・ペテロを許し立ち直る機会を与えられたイエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日は苦難の中でも真理を語るイエス様と迫害を恐れて死を否定したペテロについて学びました。私たちもペテロのような弱いものでありますが、イエス様はペテロを支えられたように私たちも支えてください。我々の救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。